それでは時間前ですが、全員お揃いですので、休憩前に引き続き本会議を再開いたします。通告4番、松本義人君。
通告4番、4番議員松本義人です。通告に基づきご質問いたします。質問1です。庁舎等温室効果ガス対策についてお尋ねをします。中央政界では参議院選挙後の政権争いで言われている事態で、国民の安心はそっちのけの状況の中、トランプ関税に世界中が振り回されております。そんな中に地球温暖化の影響と思われるであろう夏場の異常な高温が続き、熱中症や作物の高温障害が多発し、国民の生活に最大の危機を与えています。地球温暖化は二酸化炭素による害が最も多いとされ指摘され、2050年までに温室効果ガス排出量をゼロにする目標が掲げられています。このような中に冷北マッチにおいても脱炭素社会に向けて取り組んでいますが、次の点についてお尋ねをします。まず1点目、これまで街灯が LED 化されていますが、現状についてお尋ねをします。2点目、庁舎内において数々の対策が図られています。現状についてお尋ねします。3点目、事業所等においても目標が掲げられ CO2 対策に取り組んでおられますが、どのような対策が取られているかお尋ねをします。質問2でございます。町民の要望と対応についてお尋ねをします。庁舎執行には町民の幸せを最上段に掲げ取り行うことが最も大切だと思っております。そのことから本庁においては56年前に千葉県松戸市のすぐやる区が公表を得たことから、嶺北町も早速新しく山彦区が申請され、その目的に基づき町民の意見要望に素早く取り入れられ対応し公表を得てきましたが、主管課は廃止されましたが、その趣旨は引き継がれ、現在行政通信という形で地域の要望意見が取り入れられ、その執行に当たられています。松戸市には現在すぐやるかはないということですが、その理由に市職員がすぐさまに対応し、改めてかな設置が不要になったということでございます。お尋ねします。本庁では行政通信による数々の要望があっておると思いますが、対応の状況についてお尋ねをします。行政通信のほかにも行政がやらなければならないことへの連絡や意見もあろうかと思いますが、その対応についてお尋ねをします。質問3番目、小学校合併後の校舎移転先についてお尋ねをします。先の一般質問の中で小中学校合併による、小中学校の一貫教育についてということで、統合された場合の学校の所在についてお尋ねをしました。実施された場合、学校所在地が現式小学校の敷地で活用して統合されるということでございました。この決定は嶺北町学校教育審議会に設立され、その中で決定されたということでございますが、このことについては町民の方々非常に関心が高く、私が先の議会で一般質問で取り上げたこともあって、複数の町民の方々から、なぜ式小の後か、なぜ嶺北中学校の後はダメなのか、式小学校は狭いのになぜか、またお前たち町会議員は何を考えたとか、なんで反対せんとかなどと厳しい意見が多数ありました。 町の多くの、町の行く末を大きく左右する義務教育 の学校ができることになると町民の方々も真剣に考えですお考えです。場所の選定については特に慎重審議が必要です。嶺北町学校教育審議会での決定ということですし、委員の方々には町内有数のしかも知識経験豊かな方々慎重審議の上決定されたものであると敬意を表しますが、町民の方々から多数の反対意見もあります。本館について決定までの会議録とがあればそれによりご説明を求めます。以上3件について質問をいたします。回答内容次第では自席において一問一答方式により再質問させていただきます。
町長。
ただいまの松本議員の質問に答えさせていただきます。なお、3項目目の小学校合併後の校舎移転先については、私の答弁の後に教育長より答弁をいたします。まず1項目目の庁舎と温室効果ガス対策についての1点目、街灯の LED 化の現状についてでありますが、令和6年度末現在で嶺北町の街灯設置箇所数は1361箇所で、うち LED 灯が741箇所、全体の約 54% の LED 化が完了をしております。なお、季節の街灯につきましては老朽化などにより不具合が生じている箇所から随時LED 灯への更新を図っているところでございますが、来年度においてすべての街灯の LED 化を計画しており、町振興計画に基づく実施計画に必要事業費を計上させていただいているところでございます。次に2点目の庁舎内における対策の現状についてでありますが、まず庁舎内の照明器具につきましては今年度と来年度の2カ年に分け、庁舎および保健センター内のすべての照明器具の LED 化を計画しております。また今年3月、嶺北町地球温暖化対策実行計画事務事業編を更新し第5期計画を策定いたしました。この計画の目的は町内施設の事務や各種事業に関し温室効果ガス排出量の抑制等を推進するためのものであります。役場庁舎内におきましては、例えば物品の購入にあたっての取り組みとして、古紙配合率の高い用紙の使用や印刷物の発注、ボールペンなどの詰め替え可能な製品を購入するなど、13項目の取り組みを行っております。また、建物の管理や使用にあたっては、主に昼休みの消灯、事務機器の節電、待機モードへの切り替え、空調機器の適温冷凍、クールビズ、ウォームビズの促進など、29項目の取り組みを行っております。なお、このような温室効果削減に向けた取り組みは、役場庁舎だけではなく、町内各施設、174施設におきましても、施設ごとの特性に合わせて可能な項目を実行をしております。次に3点目の事業所等における対策についてでありますが、嶺北町地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定にあたりまして、町内5つの事業所に地球温暖化対策への意識や取り組み状況、地球温暖化対策に関する町の施策への要望などを把握するためヒアリング調査を行っております。この中で町からの省エネ診断や補助金情報の提供があれば助かるなどの要望があっております。エネルギー消費を少なくするためには、まず排出量の現状を知り、対策を検討して削減のための取り組みを行うことが重要でございます。町におきましては、今後、 事業者に対する省エネルギー診断の補助金制度の創設等を検討してまいりたいと考えております。次に2項目目の町民の要望等の対応についての1点目、行政通信の対応状況についてでありますが、令和6年度の実績で申しますと、各行政区から53件の要望を受けまして、年度内に43件を処理し、残り10件を今年度対応といたしました。なお要望内容といたしましては、排水対策、道路の消木、土砂の除去が多くありますが、中には熊本県へ対応をお願いしなければならない案件もございまして、年度内の対応がかなわず今年度対応としておりまして、要望があった行政区へはその旨をお伝えさせていただいております。次に2点目のその他ご意見等への対応についてでありますが、町民の皆様からいただくご意見等につきましては、現下において対応可能な案件についてはその都度処理をさせていただいておりまして、現下のみでの対応が困難な案件については、私を含め関係各課が要件等伝達書により情報を共有した上で対応させていただいているところでございます。以上、松本議員のご質問に答えさせていただきました。
教育長。
次に3項目目の小学校統合後の校舎移転先についてお答えさせていただきます。まず麗子町学校教育審議会の法的な位置づけでございますが、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、麗子町立小中学校の規模の適正化及び施設整備の充実向上を図ることを目的に、令和4年9月議会で設置条例をご審議いただき設置、されまして、教育委員会の付属機関となっております。本審議会は教育委員会の諮問に応じ、一つ目、町立小学校の統廃合にかかる諸課題の検討協議、二つ目、町立中学校の改築にかかる諸課題の検討協議、このほか三つ目として、学校教育の充実に関し必要な事項に関して、調査審議を行うことを任務としております。委員は地区住民、保育園、小中学校の保護者、保育園、小中学校の代表及び有識者からなる32名で組織されまして、委員の任期は2年となっております。次に審議会の開催状況でございますが、令和4年度は2回開催されております。第1回審議会は令和4年10月28日に開催され、小学校の再編に関するアンケート調査結果について事務局から報告を行い、意見交換と今後の進め方について審議がなされました。また第2回審議会は令和5年2月27日に開催され、主に令和中学校の改築について審議がなされております。次に令和5年度の開催状況ですが、審議会は3回開催されたほか、教育委員会事務局において保護者や地域の皆様への報告会や意見交換会を2回開催しております。内容につきましては、令和5年8月1日から8月4日までの4日間、町立小学校の再編に関するアンケート結果報告会を主に保護者向けに町内4地区で開催し、総計で76名の参加がございました。この報告会を踏まえまして、令和5年9月28日に令和5年度第1回審議会が開催され、小学校の再編に関するアンケート調査結果報告会についてと、令和中学校予備調査過去体力度調査の進捗についての報告を行い、今後の進め方について教育の在り方の一つの選択肢として、中学校の校舎改築に合わせ義務教育学校の検討の提案をいたしました。その後、令和5年11月17日から11月22日までの4日間、町内小中学校に関する情報交換会を 町内4地区で開催し、米府中学校改築と町内小学校の規模の適正化についてのこれまでの経緯及び現状説明を行い、総計で73名の参加がありました。そして令和5年12月19日に令和5年度第2回審議会が開催され、小中学校に関する情報交換会実施報告についての報告を行い、今後の進め方においては小学校においては統合やむなし統廃合する方向で今後審議を進めていくことが決定されました。この結果を受けまして、令和6年2月15日に令和5年度第3回審議会が開催され、児童生徒数の減少など今の子どもたちを取り巻く状況を踏まえた令北町における教育目標のたたき台や統廃合後の教育課程について審議を行い、教育課程の方向性については専門的な知見が必要となることから、より良い、より詳細な資料と検討する時間が必要とのことで、引き続き協議を行うこととされました。次に令和6年度の開催状況ですが、4回開催されております。内容につきましては、令和6年7月18日に令和6年度第1回審議会が開催され、1つ目、小学校統廃合後の学校の形態について、2つ目学校の位置について、3つ目今後の進め方についての3点が審議なされております。1つ目の小学校統廃合後の学校の形態については、小学校から中学校までの義務教育を9年間一貫して行う義務教育学校とし、より教育効果が高い学校教育制度を導入することを提案し、承認がなされました。2つ目学校の位置については、地理的条件、通学距離を考慮すると敷地が適地であり、現在の敷小学校校舎施設の健全度に問題はなく、最大限活用することが望ましいと考えていること、候補地としましては、1つ目が敷小学校周辺、2つ目が令北町農村運動広場、3つ目が令北中学校敷地が考えられるが、その中で教育的効果や改築費用等を総合的に勘案すると敷小学校周辺案が最適と考えられることを提案し、継続審議となりました。なお3つ目の今後の進め方については、義務教育学校の形態を審議し、学校の位置、統廃合の時期を順番に審議していくことの決定がなされました。そして令和6年8月26日に令和6年度第2回審議会が開催され、1つ目義務教育学校の位置について、2つ目学校統廃合の時期についての2点が審議がなされました。1つ目の義務教育学校の位置については、義務教育学校の形態を児童生徒と教職員の双方にとって教育的メリットが一番多い一体型で進めることを提案し、承認されました。また位置については敷地区を提案し、異論はございませんでした。なお校舎の位置については、1つ目のとして敷小学校周辺、2つ目に令北町農村運動広場、3つ目令北中学校敷地の広報について継続審議となりました。このことを踏まえまして、令和6年9月26日に令和6年度第3回審議会が開催され、改めて1つ目の義務教育学校の位置について、2つ目学校統廃合の時期についての2点が審議なされました。1つ目の義務教育学校の位置については、通学や災害を考慮した地理的条件、既存施設の活用による建設時期や工期や工期の費用の縮減、産業や暮らしなど地域と関わりやすさなど教育的効果を総合的に勘案し、敷小学校周辺が承認されました。また学校統廃合の時期については、令和12年度に義務教育学校の開校を目標とすることで承認されました。その後令和6年11月5日に令和6年度第4回審議会が開催され、令北町学校教育審議会の答申案の審議取りまとめを行い、教育委員会へ答申がなされたところです。令北町教育委員会ではこの答申を受けまして、 令和6年11月25日の令和6年度第4回教育委員会議において、答申内容について協議を行いました。また、同年11月28日に、麗区町議会総務文教厚生常任委員会で答申内容の説明を行うとともに、同年12月4日の令和6年12月議会全員協議会においても、ご報告をさせていただいたところであります。その後、同年12月11日に令和6年度第5回教育委員会議において、麗区町学校規模適正化推進計画草案を審議策定し、同年12月18日の第11回麗区町総合教育会議において、町長と教育委員会で協議、調整を行い、広報令付12月号で推進計画草案を公表し、パブリックコメントや保護者、住民説明会の実施をお知らせいたしました。そして、令和7年1月21日から1月24日の4日間、改めて保護者、住民説明会を町内4会場で実施し、ワークショップ形式により意見聴取を行い、同年2月17日の令和6年度第6回教育委員会議において、麗区町学校規模適正化推進計画括弧案を審議策定し、同年2月25日の第12回麗区町総合教育会議において町長と教育委員会とで協議を行い、麗区町総合学校規模適正化推進計画を策定したところです。麗区町学校規模適正化推進計画では、適正化に向けた具体的な総合計画として、一つ目、統合対象校については小学校4校、中学校1校の全校を統合し、義務教育学校1校とすること、坂瀬川小学校、四季小学校、富岡小学校、都道小学校および麗区中学校を並行し、小学校から中学校までの義務教育を9年間一貫して行う義務教育学校を施設一体型を基本に開校すること、その中で9年間の連続した学び合いを通して、児童・生徒個々の心身の発達に応じた教育を実現すること。2つ目、統合振興の位置については、統合後の新しい義務教育学校の位置は、地理的条件、通学距離、既存施設の活用および町財政面等を考慮して、現在の四季小学校およびその周辺とすること。3つ目、統合の時期については令和12年4月1日を目標として、その準備を進めるものとし、開校準備にかかる期間を勘案することや、地域の理解を得て進める必要があることから、計画の変更もあり得ることも念頭に置くものとすることなど、今後の麗区町の学校教育をさらに充実させ、より良い教育条件、教育環境の整備の確立と向上を目指すこととしております。また統合を円滑に進めるために、統合準備委員会仮称を設置して協議を進めていくこととしております。議員ご指摘のように、場所の選定については慎重な審議が必要でございます。審議会においても、先に述べました3つの候補地について、それぞれのメリット・デメリットが比較検討されております。審議会の答申を踏まえ、教育委員会や総合教育会議での組織討議においても、その内容を協議・検証し、現在の四季小学校およびその周辺としたところでございます。以上、松本議員のご質問に答えさせていただきました。
松本義人君。
まず一番目のですね、調査等の、温室ガス対策についてでございますけれども、この件に関しましては、前回、生活環境課の方から、十分な回答をいただきました。これ、町内の関係はですね、今回は庁舎の関係、総務課の関係で思いと思いますので、ぜひですね、総務課長からの見解をお尋ねをいたしたいと思っております。まず1点目でございます。 街灯が LED 化されていますが、現況についてお尋ねをしたところでございますが、471箇所の完全事業完了ということでございます。事業費についてお尋ねします。
街灯の、これは街灯の種類によってですね、若干、金額が、異なっているんですけども、全体事業費としましては、約2400万円を予定しております。以上でございます。
松本義人君。
741箇所で2400万ということでしょうかね、かなり高い事業でございます。私は741箇所について完了事業ではどのくらいかということでお尋ねをいたしました。それで対策前 CO2 の排出量と、対策後今までの471箇所の関係でですね、換算でガソリン換算でも結構です。CO2 の排出量がどのくらいあるのかお尋ねをいたします。
総務課長。現在のこの街灯でどれぐらい CO2 が出ているのかというのはなかなか、水道の方で分からないですよ。分かりますかね。すいません。LED に、今回、620箇所を、変えることによっての削減量というのはですね、およそどれぐらいであるというのは、見てるんですけども、申し訳ございません。現在 の, その街灯に関しての CO2 の排出量がどれぐらいというのは、すみません、手元に資料がございませんので、回答できません。以上でございます。
松本義人君。
要するに、対策前がいくらで、今現在、2241箇所分についての LED、CO2 の対策とか、あるいはまた今回ガソリン何リッター分とかというのは、全く検討なさずに着手されたということですね。それではですね、1361箇所の完全完了ということでございますが、1361箇所完了の完了の事業費をと、対策前、今まで全部が対策であって、で CO2 が今度これが完全に出来上がったらどのくらいぐらい対策減るのかお尋ねをいたします。
総務課長。
この街灯について今までどれぐらいの事業費をがかかったかっていうのは申し訳ございません。もうこれはだいぶ前からのやつをすべて拾い上げないといけないので申し訳ございませんが、そこはちょっとお答えできません。街灯の改修については先ほど申し上げた金額でございます。これによりまして、電気量で約、年間で130万円弱ですね、削減される見込み、CO2 として約170トン年間で削減される見込みでございます。以上です。
尋ねただけ。
はい、はい、松本義人君。
あんまりこどこで言うと私耳の関係で分かりませんので、私が尋ねた分だけ今から言ってください。ですね、1361個完全 の完了した場合の事業費はいくらかと、そして、今年まで、741個が完了したのが今までどのくらいかかっているのかということです。もう何回も言わせんでくださいね、時間がございませんので。
はい、総務課長。
先ほどの回答と同じなんですけども、これまでに街灯を LED 化した分にかかった費用っていうのは、ここ数年の事業費をすべて精査しないと分かりませんので、今回答はできません。で、今後、来年度以降、街灯を LED 化にする費用については、先ほど申しましたとおり、2400万円程度かかるということです。以上でございます。
松本義人君。
これは一番大切な問題ですので、事業に取り掛かるとき、事業費と、あるいは CO2 の排出量というのは、 完全した上で取り組むのが本当だと思います。依頼言い訳いりませんので、そこら辺をですね、今後はですね、ぜひですね、考えていただきたい。それでは町内の LED 化が今年度と来年度2か年度ですることになります。今年度の完了事業費と、完了事業費をちょっと、いやいや、全箇所で結構です。完了と、これも全館 LED 化したときにどのくらいぐらいになるのか、ここら辺をお願いをいたします。
総務課長。
はい、庁舎内の LED 化にかかる事業費ですけれども、まあ、今年度は、事業費で約3100万円を予算計上させていただいております。次年度令和8年度につきましては事業費で約2300万円を予定しているところでございます。でこれによりまして、まあ、CO2 ですけども、まあ、年間約55トンの CO2 が削減できる見込みでございます。55トンでございます。以上でございます。
はい、松本義人君。
この件に関してはですね、前回ですね、およそ5400万かかるわけですね。ですね、この調査の電気を変えるだけで、今はですね、蛍光灯がどちらかですか、LED の蛍光灯がですね、あれをかかるは、そこがかからんどちらかですか、現在と同じような感じでかけら、使われるどちらかですか、全く。民家は全部そうしようですよ、LED の単管を買ってきて、取り替えるだけ。そうした場合は5400万とかですよ。もしその金があったらですよ、例えばこのガラスをですね、車高の今の廊下側にあるガラスを車高に変えるとかですね、そういった方に作った方がいいでしょう。どうですか。これあまり無謀な計画と思います。以上でございます。
答弁はいりませんか。答弁さいるんでしょう。
55トンで5400万、それが必要だったんですよ。ですね、
うん、
私はそれで結構です。そういった町の無謀な計画を必要あるのかというだけですよ。
はい、町長。
ただの件ですけど、役場庁舎内の照明局につきましては、確かに松本議員おっしゃるように、電灯自体を、玉自体をですね、 LED に変えることができる箇所もございますが、ほとんどが設備全体から変えないと制度中止というような形もあるし、規格外の部分もありまして、そういった部分については専門業者に見ていただいて、ここは電灯だけで変えられる、ここは全体を変えなければならないということを積算をしていただいて、ただいま総務課長が申し上げました事業予算を掲げさせていただいているところでございます。以上でございます。
松本義人君。
業者はですね、お金儲けのためにするわけですから、そこら辺はですね、やはり役場の職員が見て、これは蛍光灯変えられるんだ、これもあるでしょ、玉は多分中というかもしれない、これに似たとこありますので、ここら辺ちゃんとしてください。3点目のですね、事業等においてもとうぬんのお尋ねをいたしましたけれども、私はこの町も事業所の一つとして考えられるんじゃなかろうかなと思ってお尋ねしたわけですよ。まあ、補助金制度も創設されてですね、検討されていることですのでですね、各事業所にはですね、地球温暖化にご協力を賜るよう頑張っていただきたい、そう思っております。私はこれまで複数回にわたりですね、一般質問等によりお願いをしてきました。どのような対策をしていただいたか、これはこの前からですね、観光課長にもお願いしたとおり通りでございますけれども、対策が実行していただいた分、対策がなされていない分、今後対応できるものについてお尋ねをしたいと思っております。
松本義人君、今の質問ちょっと理解しにくかったので、もう一回言ってもらっていいですか。今の質問
これまでこの同じ質問を何回させていただきました。先生、私もこういったことがありますということでお願いをしましたですね。その分についてどの程度実行されたか、あるいは実行されなかったかというのをお尋ねをいたしたいと。
そこはですね、具体的にこの質問をこの前して、
私はですね、そんなら私が言います、
うん、言ってください、どうぞ。
私はですね、これまでですね、巡航バスの見直し無駄じゃなかろうかと。で、町内、ここの町内ですよ、庁舎内での使用の各種の車両の見直し、例えばワゴン車が軽自動車でもワゴン車よりも軽トラックの方が危なくいませんよと、あるいはその他にバイクでもいいんじゃなかろうかというようなことを前回提案したと思います。それと通学バスの見直し、この件についてもですね、通学バスと巡回バスと併設したしればどうなのかということで提案いたしましたけれども、その時の回答はですね、学校バスが学校だけのことを考えてですね、阻害させた松本が言うたっては、よき油いじゃかということで、巡回バスの分については何も考えられていなかった。それで私は前回も巡回バスと通学バスと併用してどうなるかとですね、そういうことを言ったつもりでございます。またですね、役場の職員さんたちにもですね、月に何回かですね、多分この点も言ったと思いますが、日程を定めてですね、昔はですね、ノーカーデーということで通勤バスがありましたので、全然自家用車を乗らずにバスで来寄ったことがありました。そういったことをですね、バスがありませんので、例えば乗り合わせてくるとかですね、そして自家用車を乗っていくようなぐらいなくせばいいんじゃないかと。それは確かに言うと思いますので、もう一回ですね、議事録等を確認していただきたい、そう思っております。そしてその他にもいろいろありますので、ぜひですね、聞きっぱなし、やりっぱなしじゃなくてですね、そこら辺をですね、頑張って実行に移してもいただきたい。またこれまでのですね、お尋ねした今庁舎の LED 対策はかなりの時間が必要、お金がかかっておりますかかるということでございます。また一般質問等においては今言った通りです。何回となく二酸化炭素の削減で数々の提案をしてきました。私の提案した内容については必ず予算があまりかからない分について提案してきたつもりでございます。安くつくつもりでですね、できれば、ね、今後ともですね、もう私が言ったからいいということで引きっぱなしじゃなくてですね、ぜひ検討していただいて、なるべくですね、金のかからない、そしてかけなくてもつい対策を大いに進めていただきたいと思っております。まあ、それについて何かご質問あれば、町長からお尋ねいきます。中ですか。
はい、町長。
まず巡回バスの見直しにつきましては、これまでもたびたび松本議員から、松本議員の案も提案いただいて、ご提示いただいて、検討させていただきましたけれども、なかなかですね、こちらの方の作業の遅れ等もあり、大変迷惑をおかけしました。今回ですね、10月1日付で巡回バスの見直し、運行体制の見直しを行いたいと思っております。主な部分については、今1回ですね、それぞれ地区ごとに運行している部分を日に2回運行できるような形でですね、利便性を持たせたいという考えで、運行計画の改定を予定をしております。それから公用車の見直し、これ車種の変更も含めてなんですけれども、これもゼロカーボンシティの実現に向けて、この度作りました町の計画の中にも公用車の見直し等も掲げておりまして、順次ですね、公用車の 開会といいますか、開会の時期に合わせまして更新を行うような計画をしておりますけれども、まあ、この点については、まだですね、ちょっと自動車会社等の、まあ、製造が遅れているということもあってですね、まだ開会が行っておりませんけれども、随時ですね、行ってまいりたいというふうに計画をしているところでございます。それから農家での取り組み、これは確かにですね、以前にはございましたけれども、今はそれぞれがやっぱマイカー通勤がほとんどでございます。ちょっと夏の暑い時期がやっと過ぎましたので、これからはですね、徒歩でありますとか、自転車とか、そういったことでの、まあ、通勤も可能だと思っておりますので、できるだけ近くの職員にはそういった体制も取らせるようにですね、お願いをしてまいりたいと考えているところでございます。それから通学バスの見直しにつきましては、バスについては現在、各中学校ですね、トロロ、坂瀬川方面からとトロロ方面からの通学バス、それから、小町区からのトロロ小学校へのバスを運行しているわけですけれども、その時々の児童生徒数に応じてですね、通学バスに一般の方の根性ができるのか、そういったものを含めて随時見直しを行っておりますので、今後の児童生徒数の推移を見ながら、さらに見直しができないか検討してまいりたいと思います。
松本義人君。
ぜひですね、私が一般会計で一般質問でお願いした分を再度開き直していただいて、ぜひ検討していただきたいなと思っております。私は金のかかるお願いはあまりしておりません。やはり金が少なくなるような、そして利便性のいい、町民に利便性のいいようなことを常に思っていっぱい質問しているつもりでございますので、一つよろしくお願いいたします。それから町民の要望の対応についてでございますけれども、行政通信については即座に対応された分が53件の要望があり、43件の処理が完了したということでございます。この予算関係で残り10件についてはもねないものと思いますが、簡単で結構です。まとめがあれば資料をいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
総務課長。
すみません、この行政通信についてはそのまとめた資料というのはございません。ちょっとここの案件ごとに対応しておりますので、まあ、口頭でお答えできる範囲でお答えしてよろしければ今お答えをさせていただきます。
松本義人君。
後でも結構です。これやっぱりまとめとる必要があったんじゃなかろうかと思ってですね、集計してですね、それが当然だと思いますよ。まとめて中中のは、まとめて中中のはおかしかですよ、行政においては。ぜひですね、そういったことがあれば、中ならまとめてもらって、今後の活用と合わせて資料をいただきたいと思います。行政通信で要望がなされていない、諸々の件についてでございますけれども、各関係各課や町長を含めた中で処理が対応されたということでございます。これについて具体的な説明をお願いします。
総務課長。
まあ、要望とかご意見というのは、まあ、各課に、多数あります。まあ、総務課関係で申しますと、まあ、松本議員からご意見、要望いただいた件で申し上げますと、まあ、トロロの港の横の道路ですね、あの関係で、まあ、いろいろご意見等をいただく中で対応しております。そういったものについてはこの要件等伝達書の中で処理をさせていただいております。以上でございます。
松本義人君。
私はこの件についてはかなりあると思いますね。そう、10件以上あると思いますよ。ただ町長のところに上がっとらんだけじゃなくですかね、まあ、私はそこら辺はですね、53件の中で の分とやっぱり照らし合わせてみんば、私が関係しているのがどのくらいあるかというのもできませんので、それで53件の分についていただきたいということを言ったわけです、ね、それからこの具体的にはですね、このどのようなものが上がっていくとですかね、例えばですね、担当が不在だからとか分からないのかって門前払いする分がかなり今例を踏まえてこの町内ではあるということをお尋ねします。私昨日の例を取ります。もうちょっと仮名言いましょうので、 絶対必要だったのでお会いしたくて行った。で部内会合しておられた。その時会議中だから会われんというようなことですね。私だったからこっちから会えということで強制的に追って話をさせていただきました。普通の方はそこまではできません。油代を使ってですね、あるいは遠いところを歩いて来られるかもしれない。そしてここまで来て門前払いです。もう一点、ある件について私が知らなかったことを尋ねに来ました。そうしたところが分かりません、担当がおりません。それで高にまで行って担当が聞き寄った。それで分からずに資料だけもらってきました。何なところは何なお前たちは役場によってどかんとも知らんとかって私は言いました。そうしたところはあちこち聞きに回ってですね、そういったことがあるわけですよ。そして資料をいただいて帰りました。その件もこの実験のうちに入ってるんですか。
はい、はい、松本さんの、ご質問なんですけども、2つの案件が一緒に重なってしまっていると思います。まず1点目の、53件というのは行政通信の数です。各行政から出た要望の数が、令和6年度の実績で申しますと53件ございました。そのうちの43件については年度内で全て処理をしております。で残りの10件についてはやはり熊本県への対応をお願いする部分とかございますので、10件の対応は6年度中には済まずにですね、7年度以降の対応になっているというご回答をいただいたところでございます。で2点目のご意見として、その他の意見等の対応はどうしているんだということでございますので、各課でですね、対応できる部分はそれぞれの現課で対応いたしますけれども、各課、またがいろんな意味でまたがる部分についてはですね、要件等伝達書というものをきちんと記載してそれを決裁を取って重要事項については私まで決裁が回ってまいります。それを見た段階で、どういう対応をしたらいいんだということをそれぞれ現下と協議をしながらですね、指示をしているところでございます。ですからその要件等伝達書の件数についてはこれ調べてみないと今いくつあるのか分かりません。その中で松本議員が要望された案件がいくつになるのかも分かりません。調べてみないと。そういった中でですね、僕回答できる部分はすぐ回答しますし、回答できない部分は後日であるとか改めて調べ直した上で回答させていただいているかと思います。ご了承いただければと思います。
松本でした君。
実は私はこれまでですね、一般質問今町長の答弁とダブルかもしれないですけど、これまで議会議員としてまた一般と町民としてですね、町の代役として家族会のお願いをしてきました。控えておられると思いますか、担当のか、総務会、ここは多分、業者関係は総務会の関係ですけど、各課で、私が言った分、そして対応をしていただいておると思いますか。
総務会長。
はい、先ほどの要件伝達書、全てを私が把握しているものではございませんので、それは各課において処理されている部分もございますし、私は7月からですけれども、私を通じて副町長町長まで案件が回っている部分がございますので、すいません、私が今現在全てを把握している状況にはございません。以上でございます。
ちょっと待ってください。松本義人君、これ一般質問ですので、質問と答弁が噛み合うように質問事前通告の中でですね、例えばそういう質問をしたいけどもということを通告してないと、いきなり幅広いあの時こう言ったこれの答弁を求めると言われても、執行部は一回一回資料を調べたり しないと答弁ができませんので、その部分は事前通告を行ってからやってください。そうしないと幅広い関連質問をされていったら課長も答えられないし、松本議員も納得のいく答弁は得られないと思うんですよ。だから今後はですね、質問される以上は事前通告によって細かく質問内容を書いてください。はい、どうぞ。
ちょっと時間を止めてください。議長に質問します。私はですね、そのような形でしたいと思っております。しかし時間がない。そしていつも議長から催促して事故を叩かれる。そういった中で幅広く、私は一番言いたいのはこれをもとにしてですね、行政通信をもとにして 一番言いたいのは、私はそう思います。それで昨日の2回の門前払いも後でです。100% でしょ、2回しか行かんとですから。でまだありますよ。課長と担当と来て、そこで話しとったにまだ完了してない、今から言いますけれども完了してないのがありますよ。それを言いたかですよ。
松本議員
課長は時間を止めて、
一生懸命みんな仕事やってます。
時間を止めてくださいって言ったけど、横でしょ。
時間と時は違いますので、
うん、時間を止めてください。私は質問したら、ただそれはいろいろ私に質問さったから、言われたから、それについて反論しただけですから。
はい、わかりました。
もうそれは取り消しておこうですよ。私時間も止めてください。
私はこの議会の進行上責任がありますので、質問と答弁が噛み合うように質問書を出してくださいというお願いしたんです。止めたわけでも何でもありません。今後の対策としてそのように質問と答弁が噛み合うような質問の仕方をやってくださいとお願いしたんです。噛み合ってません。質問の内容が幅広くなりすぎて、課長だって質問が答弁ができない状況になるじゃないですか。
だって幅把握しとかもあるんでしょ。もう
それが何のことについてを事前に言ってないとできません。はい、じゃあ続けます。それ以外の質問してください。どうぞ。
まあ、なるべく自分に優しく人に厳しいことにはならんようにしてください。それでですね、
発言止めますよ。
私がですね、
発言止めますよ。暴言を吐くんであれば。
私がですね、私が要望したところを言います。そしてですね、今日答えきらんとならば後でも私に個人的に答えてください。これは一般会議とか一般質問とかなんかでお願いした分ですから、即座に担当課の方々は分かっておられると思います。まずちょうど小松市入り口の災害の問題、これはもうずっと言っております。それからちょうど高根さん、竹野作子線、これは一般質問連も取り上げ、課長と担当とかと身が入った箇所です。それもまだそのままなって、ここは災害にだということでございますので、そのままなっております。それからちょうどふるさと線の路面の問題、それから国道389号線第三区の山林の伐採の問題、それからちょうど田主ヶ谷線路面が相当崩れております。これは私は言うとりません。しかし路面のタイヤのところが壊れて、そこには砂利が腐食している、敷き詰められています。これは維持管理の問題で、絶対、我々が言うべきの問題じゃないと思っております。それから四季漁港のトイレの浸出の問題、それから三重川下流域の防水対策、温泉センターと港湾時期の草刈り、これは課長と担当職員と同伴してですね、県の職員も来て、県の問題でしたので、県にすぐお願いして、県はすぐ買っていただいた。しかし、県はこっちも買ってくれろと言ったところが、そこは福祉センターの兼ね合いで、福祉センターの木を切りません、切らんばいかんので、できませんと言ったので、すぐ課長に連絡をさせますから言ったところが、それが知った問題してできなかった。そして私は当然出て行きましたけれども、出て行って、担当課と、と課長との話し合いの中で、すぐ切りますと、それはペーロン大会の前やったからですね、ペーロンの大会で木更津に切ってくれるという地元からありましたのでですね、そこら辺をお願いしたんですが、まだ来てない。もうペーレン大会が済んでから何日になりますか。自分たちで狩りが行くと言ったんですよ。それからトロロ川支援の災害復旧の問題、これは数年前からです言っております。それから国道389号線トロロ宮城線、これ該当、これ説明を受けましたけれども、水銀とかないからということでございましたけれども、これは水銀とかないで、もう1ヶ月以上2ヶ月ぐらいらしいかな、そこは時間がかかっとくかな、そう思います。それからトロロ389号線トロロ宮崎線交差点交通安全対策の問題、それから富岡坂瀬間並みのインフラ対策、これトロロ地区ですね、これトロロを入れればですね、
取ろうばっかりじゃなかというような問題が出てくるかと思いますので、ですね、これはですね、私は私が言ったわけ、もう金がどの国で言ったわけですよ。不動なく町民に対する対面についての過去の山美国会や行政推進を例に挙げて一般質問してきましたよ。しかしながら町民に対する合意申請が行き届いて渡っていない。町民の方々は以前からいろんな相談窓口や役場だと思っておられるんですよ。役場がいろんな問題の相談口、昔はですね、その方々大変だったと思うとですが、しかし今の状態はいかに役場に行ってんのに何もならんと言ってもう対応しておられんで私のところにおらったですよ。今後は地域に密着した行政をお願いいたしたいと思っております。それでは次に3番目の小学校合併後の校舎移転について、お尋ねをします。ただいま、教育長から回答いただきました。長いご回答でございました。ありがとうございました。私の一般質問に言ってはたびたびるるご説明いただきましたが、移転先の問題については私も前回提案の四季小学校等について反対の立場でございまして、いくとと再度ご検討いただくよう町知も強くお願いしたところでございますが、先ほど申し上げましたとおり町民の方々から反対の意見やお叱りを受け、今回も町民の意見としてお尋ねするところでございます。まず審議会がですね、令和4年度2回、令和5年度3回、令和4年度6回開催されるということでございました。まず令和6年8月26日に敷地区が承認されたということでございます。この件については嶺北町の中央に位置する関係上異議がないものと思っております。この方から令和6年9月26日通学や災害を考慮した地域的な条件、既存施設の活用により建築工事費や費用の短縮、産業や暮らしなどの地域と関わりやすくするなど教育的な効果を総合的に勘案し、式小編が主演されたということですということでございました。ここでお尋ねをします。式小学校が主演されたということです。当然、式小跡と連中跡との比較と思いますが、両校の実面積を教えていただきたい。
教育課長。
はい。校地の面積を申し上げます。校地につきましては建物敷地と運動場その他に区分されておりますので、その明細を申し上げまして合計の方を申し上げます。敷小学校ですね、まず建物の敷地が9236平方メートル、運動場こちらプールを含んだ面積が9060平方メートル、その他ということで教職員住宅になるかと思います。170平方メートルで合計しますと18466平方メートルになります。以上です。じゃあ合計だけ申し上げます。嶺北中学校は30058平方メートルです。30058です。以上です。
松本です、
はい。両校での検討する場合にはいろいろ検討した材料が必要だと思いますね。合併した場合の両校での概略の施設平面図等はどうしてありますか。
なかなかなかでも
検討するときのちょっとすみ
ません。松本義人君、
敷地を利用した場合はこういった形でしてこういった形ができますよと、でこういった形ができれば建物もこういった形ができますよと、嶺北中学校の場合はこういったことができますというところをお願いしたいです
。教育課長。
すいません、検討案ということでですね、例えば嶺北中学校だったらばグラウンドの方に校舎を作ったりとか、そういった概略の 叩き台といいますか、ことはございます。縮小学校だったらこちらにこの辺かなというような概略はあります。以上です。
松本義人君。
いや、出来上がった利用するだけの状況ですよ。実施
経営課長。
申し訳ありません。現在進めております、適正化の計画ですね。こちらでは縮小学校周辺ということで、これから新しい学校の概略配置等を、考えているところでございまして、決まったもの、最終的な案につきましては現在のところまだ出来上がっておりません。以上です。
松本義人君。
開発は両校別々にどのくらいが違います。この前 の回答の中で開発がだいぶ霊柩が引っかから非常にということを意見があったんですが、は
い、教育課長。
開発ですけれども、まず嶺北中学校体育館、こちらが海抜2メートル、それと縮小学校の体育館が海抜9メートルでございます。
松本義人君。
もしできるとしたらどっちにしてもですね、縮小も一緒ですけれども、改造費が必要と思います。改造費はどのくらいぐらい、例えば縮小できた場合はどのくらいぐらい、冷中した場合どのくらいかかると思われますか。
教育課長。
審議会の方でですね、お出ししております概算資料で報告をさせていただきます。縮小学校につきましては約17億円、嶺北中学校につきましては 28.5 億円ということで、試算をしたところでございます。28億5000万、 28.5 億円です。
嶺中が多かったことですね。
はい。
現中学校敷地がですね、マイナス要因は何でしょうか。一番大きな米中に利用した場合で一番マイナス要因。
すいません、経過長。
嶺北中学校の一番のマイナス要因につきましては、ハザードマップ上でですね、浸水想定区域ということで、なされておりますので、そちらが一番のマイナス要因となっております。以上でございます。
松本義人君。
この審議がですね、行われているということでございますけれども、2回の会合ではこのような重大な位置の決定は早すぎるんじゃなかったかなと私は思います。ほぼ1回で決まったでしょうですね。私はそう思います。これはもしかしてですね、トロロ小学校の例を申し上げますが、トロロ小学校が改築した時の私が推定かなんかしとったもんですかね、トロロ小学校がですね、教育委員会サイドから提案がもう作られた提案があったんです。それに基づいてすると、そしてそれについて説明がですね、それ用でずっと委員会が引っ張れていくわけですね。専門的な何もかも、例えば市長がもうとめよかして連中はダメやから市長にしようかって言って事務サイドで決められたやつが往々にして決められるかというか会の人が、トロロの場合も全くそうだったと思いますけれども、そしてトロロ小学校は教育委員会の案ではですね、運動場である東側に並列で2棟建築されることになって、運動場に小学校が建てられることになっとったです。ところが半ば、現在の小学校なっておりましたけれども、また小中学校のカレー屋があってですね、運動場とかなんか両方で使っておりましたので、これが地元から相当なですね反対があって、今の形になったわけです。途中からそして今は良かったなというようなことですね。200メートルのトラックも取られてですね、そういったことであります。私はもう極端に言えばですね、いろんなその何十億をかけてするよりも 小中学校一貫教育はトロロでセロは明日かじゃでことですよね。これは冗談ですけれどもね、明日からでもできます。全ての設備は整っております。体育館が2つですね、もうゼロでできます、トロロ小学校の場合。そして町長が常に申し上げた、申し上げられておりますような、あのお口開発なんかもですね、トロロが一番過疎でございますのでできるかと思いますけれども、これはまあ、別問題としてですね、委員会においてはですね、いろいろ事情があると思います。やっぱり一町民として、ですね、私が一議員としてこういった話もあったぞということでですね、ぜひですね、これはですね、複数の方のご意見ですからですね、それを議会でこういったことがあったということで、ぜひもう一度再度ご検討願いたいと思います。この決定機関の最高の立場である町長さんにおかれましては、嶺北町、日本、世界を担う子どもたちの希望実現のためにですね、慎重に慎重を重ねて、特に場所の設定には最良の決断が行われることをお願いして、私の質問を終わります。
これで松本義人君の質問を終わります。